はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で107回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。実は今日は生放送でいきたいと思いますが、はい、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、SDGs に関してですね、SDGs 委員会の玉木事務長にですねお話を伺いたいと思います。はい、玉木事務長よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。事務長は事務長というかね、委員会の事務局長、まあ、事務長、普段は豊見の事務長をしているので、まあ、ちょっと自己紹介をお願いできますか。
はい、では皆さんこんにちは。私は、沖縄医療生協の豊見生協病院という病院があって、そこで、事務長をしております、はいはい、玉木と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。で、委員会は SDGs 委員会の事務局長。
そうですね、
ですね。
させてもらってます、ね。
自分からやりたいって言った。
いや、そんなことないです。
手上げしてそんなことない。立候補したとかではないんですかね。前にも聞いたかもしれないんですけど、趣味とか特技とかっていうのもありますか。
そうですね、特技というものはそんなに。
バク転ができるとか。
よく昔はの結婚式で余興とかやるのが、ね、特技の一つだったんですけどね。
最近結婚式もないですからね。
は
い、
この年でなんか呼ばれることもなく、うん、コロナでできないんで、
できないですね。
はい、その辺は、はい、ちょっと最近。じゃあ
皆さんぜひお待ちしてますので、余興を出せますのでね、ぜひ、はい、お呼びくださいな。
はい、よろしくお願いします。はい、ただ趣味はですね、ジョギングはずっと続けておりまして、
はい、走ってるんです。
そうです。はい、
すごい。はい、どの辺走るんですか。
だいたい新都心公園に行ったり、あとは、はい、いろいろ豊崎に行ったりとかですね、だいたい5キロぐらい、
5キロ走ってる、
はい、普段走ってますね。
これ毎日ですか。
だいたい最近週末だけですね。土日ぐらいちょっと休み取って行ってるような感じです。
それでもすごいですね、はい、走るっていうのはもう走るの嫌、はいはい、歩くのはいいんですけどね、なかなか走らないです私は。はい、ありがとうございます。なんか前動画とかも見るとかって言って、映画も好きとか。
映画もね、はい、見てますよ。はい、もう最近でもずっと見てなくて、もう鬼滅刃止まりです。
止まり、
はい、
この間僕見ましたよ、なんだっけな、介護の、あ、まあいいや思い出せない、はい、すごい考えさせられる映画だったんですけどね。松山健一が出て、中澤まさみが出る、なんとかケアまあいいか、後で調べてください。
はい
はいはいはい、これも聞きます、一応。
あ、はい、
食べ物とか好きな食べ物、ね、嫌いな食べ物。
好きな食べ物は
前にも聞いたような気がする
んですけど、はい、何でも食べるんですけど、ただ食料だけですね、食べるのは。で、嫌いなものはですね、はい、一つだけあって、アスパラ
そうだ、
それも生アスパラなんですよ。まあ、これだけはもう子供の頃から、はい、嫌いで、はい、全く食べません。
じゃあ今度差し入れにアスパラをお届け
する。ちょっと克服するように頑張ってみます
ありがとうございます。あれですかね、アーティストとかもいろいろ聞いたりとか。
そうですね、私も50代なんですけど、はい、まあ最近よく聞くのが、スノーマン。
あ、スノーマン若い
私が聞く、娘がよく聞いてるんで、まあ、その関係でよく、はい、よく
娘に感化されてるんですね。
そうなんですよ、はい、なんか好きになってますね。
あ、いいですね、スノーマン、はいはい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れますね。
医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988 2519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日は、ね、SDGs に関していろいろお聞きしたいんですけど、まず SDGs とは何ぞや何でしょうかというところですが、
はい、沖縄医療生協の SDGs を進めましょうということで、はい、SDGs 推進委員会というのを立ち上げて、はい、それで今推進しているんですが、はいはい、まあ、そもそも SDGs って何かというのはですね、はいはいはい、皆さんもどちらかでもお聞きになると思うんですが、まあ、SDGs については17のゴールと169のターゲットから構成された、誰一人取り残さない社会の実現を目指し、経済社会環境分野の課題の解決に向けて総合的に取り組むこととしますということで、う
ん、
はい、
まあ、17のゴールでしたっけ。
そうです、はい、
ゴールと
160のターゲット
、はいはいはい、いっぱいありますねターゲット。
そうですね、
はいはいはい、
で、まあまあ、ちょっとなかなか、ね、難しくてとっつきにくいというのが、まあ、皆さんのよくあるお聞きすることなんですが、うん、はい、まあ、私たちも、ね、最初は、ね、全く無知な状態から始めてですね、うんうんうん、やっぱり推進委員会の方でもそういったいろいろ広めていこうということで、はいはい、今自分たちで学びながら広めていっている状態です。
これが SDGs と、まあ、サスティナブル何でしたっけ
何でしたかね
委員会住局長大丈夫ですか、うん、これの略ですよね、はい、サスティナブル、なんだっけ、ゴールスサスティナ、まあいいや後で教えてくださいね、
はい、
はい、で、まあ、SDGs ね、今世界的にもいろいろ取り組まれてると思うんですけど、まあ、沖縄医療生協もね SDGsということで推進委員会作って、宣言ですかね、そういったのも作って取り組んでると思うんですけど、そのあたりもちょっと教えていただけますか。
はい、沖縄医療生協の方で沖縄医療生協 SDGs ということで、行動宣言をですね、作りました、はいはい、まあ、少し具体的に話をさせていただきますと、うん、はいはい、まあ、先ほど島袋さんの方からもあった通り、健康を作る、平和を作る、はい、命輝く社会を作るというのが私たちの理念で、うんうん、はい、まあ、それで今病院とか診療所、うんうんうん、介護事業所持っているので、はい、まあ、医療とか介護福祉の、持続可能な開発目標を達成実現に向けて、うんうんうん、取り組んでいこうというのが私たちの目標です。
なんか6つの目標があるんですかね。
あ、そうですね、はいはい、じゃあ具体的に分類して6つに、大まかに6つに分けて、うんうん、それを実践していこうというのが今私たちの宣言の中の一つで、はいはい、6つをちょっと一つ一つ申し上げますと、はい、よろしいですか。
はい、お願いします。
一つが、健康づくりを進めます。
健康づくりを進める、
はい、うん、2つ目が、多様な人々が暮らしを支え合う町づくりに協働して取り組みます、はい、3つ目が誰一人取り残されない公正な社会を作るために貧困や暮らしの問題に取り組みます、はい、4つ目が環境を守り再生可能エネルギー脱炭素の取り組みを進めます、うんうんうん、5つ目が平和で持続可能な世界を目指し沖縄の平和を守る活動を進めます、
はいはい、
6つ目が持続可能なワッター事業所を発展させますということで、うんうん、はい、この6つの目標をですね、はい、行動目標として掲げています、うんうん、はいはい、
この6つのあれですかね、具体的なというかちょっとかいつまんで。
あ、そうですね、はい、まあ、例えば健康づくりという分野でいうとですね、はいはい、基本的な計画としてはこの人と人のつながる場があって、それを、自分らしく生きていくための健康づくりを進めていくというのがですね、はいはい、柱として、じゃあどんなふうな具体的な取り組みをしていくかというと、健康チェックとか、あとは、健康づくり教室とか、はいはい、少しを塩分チェックとかですね、 あと親子で取り組めるですね健康づくりとか健康祭りとかをですね、やっていくような感じです、はいはい。まあ、それで、まあ、私たち健診部門もやっているので、地域の皆さんの、病気にならないための検診をもですね、進めていくというようなことをですね、具体的な柱として持っています。
はい、まあ、普段で、沖縄医療生協が、まあ、取り組んでいるというか、
そうですね、
まあ、それも SDGs になるのかなという気がしますね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。まだ話しますか。
あ、そうですね。例えば6つの中でも、はい、いくつか紹介したいのがありまして、はい、例えば環境問題とかいうところですね、はいはいはい、結構とても大事なことなのかなと思っていて、
もうこの SDGs の、ね、世界的にもあれですよね、はい、本当に環境っていうのはみんな関心ありますよね、
はい、とても柱になると思っているので、はい、まあ、その辺ではそれをちょっと具体的にしていきたいなと思っています。でそれをちょっとまあ話しますと、まあ、環境を守ってまあ、省エネ、再生エネルギー、脱炭素の取り組みを進めますというところをですね、
はいはい、
今後やっていきたいなと思ってます、
うんうん、はいはい、環境問題大事ですね、やっぱりいろんなところでみんな、まあ、環境破壊にならないようにということで、うん、まあ、努力されているかなと思うんですけどね、
はい、まあ、基本的な計画としてはこの地球温暖化を防止するために、環境や社会問題をまあ、やっぱり自分事として捉えてですね、自分の暮らしの中に生かしていくということをですね、うんうんうん、やっていきたいなと思ってます、はいはい、
暮らしの中で、ね、無理せず、はい、自分たちが、ね、何ができるかっていうのを考えること大事かなと思いますね、
はいはいはい、でやっぱり実施じゃあ具体的にどんなことをするかというとですね、
はいはい、
まあ、これからやっていこうというところなんですが、この、まあ、環境教育を進めてですね、うんうんうん、組合による、まあ、組合員というのは私たち医療生協の組合員さんが
医療生協の組合員、
はい、10万人くらいおりますので、はいはい、その皆さんと一緒にこの環境保全の活動を支援していくようなことをやっていきたいなと思ってます。マイバッグの運動を推進したりですね、あと廃棄物とかプラスチックゴミの削減のリサイクルをですね、うん、測ったりしたいなと思ってます、うんうんうん、あとは地球温暖化を防止するために太陽光などのもう再生エネルギーの利用を進めて、その事業所の使用するこの電気などのエネルギーの削減をして、まあ、例えば LED 化を推進したりとかですね、そんなことを、考えています。
できるだけそういった環境に優しい、はい、エネルギーを使うと、
そうですね、
いう感じですかね、
はい、はい、
ちょっとお知らせ入れていいです、
はい、
まだ喋ります、
どうぞ、
はい、お知らせ入れますね、
はい、
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。もう45分になってますのでね早いね、 早いね、変なことを喋ってたらもう時間が過ぎていってしまう、はい、実は今日ね、今朝というか午前中、ゴミ処理と、上下水道の見学をしたというのを聞いておりますが、その辺の取り組みの中身なども教えていただけますか。
はい、今日はですね、一日非常に忙しいなっていうところで午前中はですね、この SDGs の取り組みということで、
はいはいはい、
ゴミ処理場の見学や
見学と、
下水道の処理がどうなっているのかですね、はいはい、その辺の見学をしに行きました。で私一人で行ったわけじゃなくてですね、
はいはい、
大体20名ぐらいの、
20名、
はいはいはい、職員とか組合員さんで一緒にですね行ってきました。 少し紹介しますとですね、
はい、お願いします、はい、
で一応今回の目的としてはですね、はい、この SDGs を取り組む一環として、うんうんうん、まあ皆さんが身近な環境問題を学ぶ機会にしたいなと思ってですね、うんうんうん、まあ、それが一つの目的でした、はいはい、あとこの地球温暖化っていうのがだいぶ進んできているので、うんうんうん、まあ、私たちの生活とか環境にどんなふうな影響をしているのかっていうのをですね、はい、知ってもらおうかなと思ったのと、あと支部、医療請求支部っていうのがあって、はいはい、県内に44の支部があります。でそれとあと事業所が、あって3つの病院とあと6つの診療所、あと介護事業所があるんですが、その中でですね、まあ、状況を知って、まあ、今後の対策を進める機会にしたいなと思って、うんうんうん、今日は職員と組合さんで行ってきました、は
い
は
い、結構20メーター多いですね。
そうですね、はい、
それの人数集まったかな。
大変だったのがやっぱり引率ですね、はい、言うこと聞かない人がいて、ね、はい、バラバラで歩く人たちもいてですね、はい、結構苦労しましたね。
集団行動ですからね。
集団行動大変なんですよ、
団体でね、はい、大変です。天気もね、昨日の時点では大雨ですよっていう天気予報だったんで、なんか地域の方から、ね、電話あって、はい、明日やるのっていう電話がありましたよ、
はいはい、
中止はないからやりますよって話をしたんですけど、
はい、
無事、ね、天気も良くて、
そうですね、はい、とても天気良くて、施設内であったんですけど、まあ、今日はゴミ処理場とですね、はい、あとは、水道の、処理場、はい、2つ見に行ったんですが、はい、水道処理場については外でしか見られないものがあったので、はいはいはい、今日天気が良くて、うんうんうん、そこの見学もできて良かったなと思ってます、はい。
具体的にどんな内容で見てますか。
はい、うん、まあ、今日はですね、参加者には3名でしたかね、小学生も交えてですね、はいはい、名古屋区に、ね、春休みだということで、
はいはい、
子どもたちも、
はい、
参加していましたけど、うんうん、まあ、とても印象的にはね、子どもたちも、はいはい、メモ取って一生懸命やってるなと思って、大人よりねとても熱心に、
はい、ちゃんと聞いてる。
はい、でそれで SDGs って何か知ってるって言って話したら、はいはい、ちゃんと答えてましたね。
あ、すごい、
はい、私だったらちょっと資料見ないとさっと答えられないかもしれないけど、
SDGs サスティナブル、うん、はい、事務局長言えないですよね。
そうでしたね、はい、
ここはいじめる場所ではありませんので、はいはい、
で、じゃあどんなことしてきたかっていうのを少し紹介しますとですね、はい、うんうん、まあ、今日は早晴れのですね、はい、クリーンセンターというところに、うんうんうん、
クリーンセンター、
はい、あ、はい、行ってきました、まあ、具体的にやっぱり行って、の感想なんですが、はいはい、まあ、このやっぱゴミの搬入ですね、うんうん、についてということなんですが、まあ、ここが那覇と早晴れのゴミを処理しているところだったんですが、はい、1日ですね、このプラットフォームというのがあって、そこにゴミを搬入するようになっているんですが、はい、うんうんうん、1日、このハエバルと那覇の皆さんの方からの、はいはい、この集配されるこの、はい、ゴミですね、まあ、トラックの448台
が、
はい、毎日搬入されるということ で、
1日で、
はい、で相当な量がです、ね、搬入されていました、うんうん、とまあ、でこのゴミをですね、はい、集めるこのピットっていうのがあるんですが、はいはいはい、そこには2250トン入るということで、
2250トン、
はい、想像つかないんですけど、
想像つかないですね、はい、で、まあ、でもトラック大きいのでも、あ、大きいのというか普段走ってるのでも2トンとかあんな感じですよね。
そうですね、
はい、2トン4トンとか、
はい、まあ、それがそこに一斉に集まるみたいな感じでしたね。で一般の方もなんかゴミ捨てに来たりしててですね、係員の話によると1日約50名だったかな、予約で受付してますみたいな感じで、
ゴミ処理もするんですね、
はい、なんかキロ、10キロで60円で受付してますみたいな感じで、はいはい、だいぶお安くなってたの で、
はいはい、
でこれをまあちょっと私を処分するに例えた場合はだいたいいくらだなとかっていう、そんなことも
自分の体重を かける体
重、はい、そうなんですね、はい、まあ、そんなところですね、ゴミ処理場を見てきました、はいはい、であとやっぱりこのゴミ処理がですね、とても大変だなと思ったのがですね、うんうんうん、ゴミ処理をしている皆さんがですね、はい、の苦労というのがよく分かりました、うんうんうん、というのもやはりしっかり分別されてないというところがとてもあるようでですね、はいはい、分別しないことによって起こったことがこの大きなこのなんていうのゴミを集める、
はいはい、
クレーみたいなのがあって、はい、それがなんていうかな 全く処分できないものを変えることによって歯が壊れたりして、うんうんうん、歯が壊れるとそれでもう数日このゴミが処理ができないというような感じで、は
いはい、この処理したりとかっていうことなんですかね。
そうなんです、はいはい、で本土からのまた機械の取り寄せとかあって、はいはい、まあ、時間もかかるし費用もかかるしってことで、
燃えるゴミになんか金属が入ってたりとかそんな感じなんですかね。
はいはいはい、はい、だからその辺はちょっと、とても気をつけてほしいというのと、あと、発火があるようですね。
あ、発火、
はい、ゴミが一度燃えてしまうとなかなか消えないということで、はいはい、なんかのやっぱり、ね、燃焼を持つようなものですね、それが処分されてなんかの表紙で発火して
そのまま燃えてしまう、
しまうということで、その辺がとても危惧されますみたいな話してましたね、
はいはいはい、なかなか大変ですね、
はい、あとはですね、まあ、はい、処理の過程などを一応いろいろ聞いて、はい、見ましたけども、まあ、いろいろな処理の過程があるんですが、はい、とても感心したのがですね、その処理している中で、出てくるこの発電する機械があって、その発電をもとに、まあ、それを電気に変えているというような感じで、その辺でリサイクルされているなというのがありました。
あ、そういうのもあるんですね、はい、
で年間にすると約、はい、そこで生まれる発電で約4億円ぐらいの電気の削減ができますみたいな話です。4億円、
はい、大きいですね、
はい、で、はい、この施設を年間でいうと2億円ぐらいの電気量がかかるんで、全てこれで賄っているって言って
ました。面白い、はい、循環させてますね。
そうなんですよ、うん、
あ、で自分じゃあと5分ぐらいですから、
ね、あ、はいはい、あと、もう一つだけ、はい、このね、そこで出てくるゴミを何に使われているかというと、再利用しているので、道路の、なんていうかな、道路のアスファルトとかそういったものを使ったりしているので、はいはいはい、本当にリサイクルされているなっていうの
ありますよね、車輪止めとか。
そうそうそう、ありのも全部そうらしいですね。あと一箇所行ってきたんですけど、はい、あと一箇所、下水の方ですね、はい、那覇クリーンでしたかね、方に行ってきましたが、まあ、そこもですね、下水処理の方法をですね、見せていただきまして、うんうんうん、やっぱり、この過程というのはとても大事だなと思っていますが、はいはい、皆さんの水道に回ってくるこの、うんうんうん、水が、はい、どんなふうに処理されているのか、
うんうんうんうん、
で、あとその、使った水がどんなふうに、活用されているのかというのですね、はい、話をされていましたが、一つ私から質問です、
はい、質問はい、時間ないよ、
はいはい、じゃあ一つだけ家で使った水道水のうちですね、はいはい、水を、汚す一番の原因は何でしょうか。1、台所。2、トイレ。3、お風呂の水。4、洗濯機の水。
台所じゃないですか。
正解。
台所なんか汚い感じじゃない
。あ、そうなんですか、はい、台所が 40% ぐらい使ってるって
言います。 40%、
はい、トイレが 30%。
あ、はい、でも、うん、そっか、まあ、トイレっていう気もしないでもないけど、
はい、まあ、そんな感じでしたね。なので、はい、本当に今日半日間ではありましたが、こういったところに参加してですね、うんうん、みんなもとても良かったっていうような感じでしたね。
はいはい、なるほど。あれですか、また今後、まあ、そのゴミ処理に関わらず他の取り組みとかも予定とかあるんですかね。
そうですね、やっぱり環境という分野がちょっと私たち弱かったもんですから、うんうんうん、そこにちょっと力でいこうかなと思って、
環境、はい
はい、沖縄の水釜ですね、北部の方にカンナダムとかあったりするんですが、うんうん、まあ、その辺のところのから流れてくるまあ、水がどんなふうな経路でなっているのかと、うんうん、いうところですね、はい、そこがね、水釜が汚染されているとね、そういったところでまたいろいろな問題も出てきますし、その辺のところを少し調査というのか、
見学に行く、
見学に行きたいなと思ってます、
はいはい、ダムに行ったりとかね、
はい
はいはい、いろんなやっぱり SDGs といえば本当に幅広いので、ね、いろんなことを、まあ、考える機会というかな、うん、になるかなとは思うんですけどね、
うん、そうですね、
はい、またいろんな、ね、取り組みやっていただいて、今回ちょっとね僕も行けなくて、まあ、行きたかったんですけど、
大丈夫です、奥様が参加されてました
、はい、うちのね、はい、妻が参加してたみたいですね、はい、なんか写真送られてきてました。
あ、そう
です、はい、でみんな行った方がいいよっていう話、うん、LINE 来てましたけどね
帰ったらゆっくり話してください
聞いてみます、はい、ちょっとお知らせ入れますね。 はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。事務局長にですね、最後、まあ、皆さんに訴えたいこととか何かあれば、残り 3,40 秒ですが。
はい、ですね、まあ、SDGs という視点で言うとですね、やっぱりローマ字あーね、横文字が並んでなかなかとっつきにくいかもしれませんが、はいはい、そんな難しく考えることじゃなくてですね、普段の中でどんなふうにしたら環境が良くなるのかとかですね、はいはい、そういった視点でですね、いろいろ考えてみたらいいのかなと思いますし、はい、それが皆さん一人一人がやることによって、まあ、そういった皆さんの住みよい、ね、街になるのかなという感じがしますので、はい、ぜひ少しでもいいから試してみたらどうかと思います。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。また来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。